それでは聖書の御言葉を開きます。一章の八節を読みたいと思います。ご一緒にお読みしましょう。3節、はい、
しかし聖霊があなた方の上に臨まれるとき、あなた方は力を受けます。そしてエルサレム、ユダヤとサマリアの全土、および地の果てにまで私たちの証人となります。
ジャパンペンテコステフェロシップという、まあ言えばですね、ペンテコステ振興会の、大会がですね、毎年1年に1度あるんです。まあ、今週はその大会になりますけども、まあ、その関係がありましてですね、フェイスブックで連絡して取り合いましょうということになったんですね。で、まあ、4、5年前にフェイスブックは開設しておりましたけども、中を見てもあんまりいいことがなかったので、あんまり良くないなと思いまして、フェイスブックをしてなかったんです。ところが去年の夏頃でしたかね、フェイスブックで、この情報共有をしましょうということで、フェイスブック開いてください、それをですね撮ってくださいということになります。まあ、7人の委員の人がですね、みんなフェイスブックで今やり取りをしているんですけども、先々週まで何も知らなかったんですね。で、そのフェイスブックを見てですね、そこで、来年の、今年はですね、来年ね、来年のカンファレンスのテーマとか、御言葉とか、その講師の先生方の情報、マレーシアの先生がいらっしゃるんですけども、情報を公開してですね、公開して、そしてそこで話を進めましょうということになっておりました。先生集集まりましたらですね、先生、フェイスブック見てますよ、他の先生もですね、何が見せるのか言われたのでですね、フェイスブック使ったことないし、どなたでかよくわからない。私はフェイスブックできるんですけども、もうちょっとしんどいから、もうわからないから、先生やって、で、見出してくれて、まあ、やってくれて、で、また次、今からしかなかったけども、またやって、で、とにかくそういうふうにしてですね、やり取りが始まったんですね。で、そういうふうなやり取りが始まりますと、ある程度ですね、定期的にフェイスブック見てですね、その委員会の流れをですね、知らなければならないんですね。で、フェイスブックはもう邪魔くさいな思いながら、開きましたらですね、知ってる先生の顔がもうついたら、じっと出てくるっていう、で、その文章をいっぱい書いてあるんですね。で、もちろんですね、これはと言われる内容もあるかも、入ってもCMがいたり、コマーシャルが入ってるんですね。で、まあ、それをずっと見ましたら、最初はですね、トランプ大統領のことをいっぱい書いてあってね、もうね、トランプ大統領が、ああ言えば、フェイスブックはこう言う。で、フェイスブック、またトランプ大統領が、こう言えば、こちらがフェイスブック開いたら、ああ言うてる。もう、本当になんかね、もうそんなことばかり書いてあるんですよね。で、まあ、そういうようなところを見てますと、結構ですね、やっぱり影響力あるんだな。で、まあ、確かにそうですよね、日本の国も影響力ありますし、安全保障条約のですね、日米安保条約ですか、5条の問題、解釈の問題もありますし、ひいては9条、平和憲法の9条になるかもしれませんし、まあ、いろんなことがですね、そこでいろんな知識として入ってくる。でもですね、それ見てる間にですね、だんだん混乱してたら、聖書の福音から離れるんじゃないだろうか。でも、何があっても、世の中何があっても、トランプ大統領が何を答えたとしてもですね、神様はご自分の計画をなさるんだ。私たちクリスチャンはですね、神様の御心の中にあって、計画の中に生きて、まだ生かされるのでなければならないなと、逆にフェイスブック開いてですね、感謝するようになります。ある先生方のフェイスブックはですね、いつも御言葉を書いてですね、今日も神様の前に祈って、こんなことをしてください。今日はですね、こういうことがあって、このために祈ってください。まあ、そういうこのフェイスブックの内容もあるんですよね。まあ、私たちはいろんなものに振り回されないで、世の中に振り回されないで、その新聞や情報、テレビの情報に振り回されないで、 聖書の御言葉の神様に振り回された人生をですね、今日もしっかりと歩いていきたいと思うんですね。そうですね、使徒の一章の8節を、選ばせていただきました。私たちの人生の中に、先生者のメッセージではありません。人生には克服すべきことがたくさんある。それから今賛美しましたように、勝利者なるイエス・キリストという賛美をいたしました。ちょっと私たちが本を読みますときに、勝利者、英語新聞の中に言うとですね、勝利者なるイエスで、十字架によってイエス様は死んで復活したけども、あれはですね、ありとあらゆるこの世の問題に、悪に対し、サタンに対して大勝利したんだ。だから私たちはイエス様を信じる私たちは、イエス様が全てのことに勝る勝利を取られたということをですね、私たちは確信し、そのことを褒めたたえなければならないですね。
アーメン。
そしてその勝利の証、イエス様の勝利の証は、なんで証しすることができるでしょうか。イエス様の勝利の証は、今夜この御言葉にありますように、聖霊様が下ってきたということなんです。聖霊様が天から使わされたその時に、いや、つまりイエス様が十字架の御業を完成されたから、そして悪魔の技を打ち滅ぼされ、そして勝利を取られたから、その結果として小さな神様はイエス様によってお願いされて、そして聖霊なる神をですね、私たちに送ってくださったんですね。ですから聖霊様が私たちの人生に、私たちの内側に宿っているということは、もうすでに悪魔は敗北している。そして悪魔のどんな支えきも、そして悪魔の持ってくるどんな悪霊の働きも、また人生を困難にする全ての力の働きも、全部聖霊様によってですね、私たちはそれらのことに圧倒的な勝利をですね、得ることができているんですね。ですから聖霊様と聖霊様に励まされて、そして助けられているならば、人生の勝利の中にとどまることができる。でも聖霊様を無視して、聖霊様の導きをですね、なかなかですね、企画して、不従順してしまったその人はですね、たとえ神様を信じている、救われたクリスチャンであったとしても、この地上の問題と困難はその人につきまとってくるんですね。ですから私たちはこの聖霊様に満たされること、聖霊様に捉えられることを日々の生活で認識して意識しなければならないと思うんですね。で、私のクリスチャンの人は、不人だってもちろん聖霊様感謝します、癒やしなかったりお祈りをしたりします。そして今日はですね、この何時間も祈ったから私が聖霊に満たされたというふうに、もちろんそれも正しいんですよ。でもですね、たとえ祈らなかったとしても、口に出して威厳を語らなかったとしても、内側で私の霊と聖霊様が交わりをしている状況を作らなければならない。威厳で、口で、肉体で聖霊様と交わるときは威厳を語ります。威厳を語ったり、知性の言葉で祈ったりもします。でもそれ以上にもっと大切なことは、心で私の霊が聖霊様と交わりをしているのか。そこには威厳も知性の言葉も人間的な言葉も人間の理解する言葉も何もなしですね、私の霊と聖霊様がこの交わりをしていらっしゃる。そして毎日していらっしゃるその生活の中のベースにおいて、何かが起こった時に、あ、主を助けてください、聖霊様、今あなたが私の人生に働きをなさる時ですと、すぐにそのように祈れると思うんですね。でも、肉的にと言いますか、知性でいつも聖霊様をこのいつもそれだけを交わっているならば、それはですね、災いがあってきた時にすぐに祈りにならない。そして不平等続きになってしまう。どうして神様を信じている私の人生にこういうことが起こるんですか。聖霊様、あなたはどこにいらっしゃるんですか。聖霊様はうちらにいらっしゃるんです、ね、聖霊様はどこにいらっしゃるんですか。でも普段から私の霊が聖霊様と交わっているならば、何があってもすぐに出てくるのは、主を助けてください、聖霊様助けてください、聖霊様語ってください、聖霊様力を与えてくださいというようなことができるんですね。そのとっかかりとして、今日は使徒行伝の一章の半節を選んだんですね。聖霊に満たされることを私たちは求めなければなりません。そして私たちが目に見える現象で物事を見るように、威厳という現象を通して、あ、聖霊と私は一つになっているということを日々ですね、威厳を語ることによって確信したというのがあるんですね。 聖霊様が私たちの人生にやってきたときに、先ほどイエス様の勝利を私たちに確かなものとするために私たちに人生にやってきたと思います。そしてこの聖霊様は明確な2つの働きを持って私たちの人生に臨んでいらっしゃるんですね。その第一番目は主語の中にありますように、まず神聖の体験ですね。神聖の体験を私たちに体験させてください。ヨハネの福音書の3章の3節を見ますが、イエスは答えて言われた。誠に誠にあなたに告げます、人は新しく生まれなければ神の国を見ることはできません。ニコデモは言った。人は老年になっていてどのようにして生まれることができるのですか。もう一度歯の貝に入って生まれることはできましょうか。もちろんこの御言葉の後半にはですね、神には何でもできるという御言葉だから、神様には思うんですけど、それはできないかもしれないけども、神様が生まれ変わらすことができると言えば、必ずできるんですね。私たちは無理だと頭で考えて、そのように認識しておりますが、それさえも、この覆すことができる神の力を全能無用として、私たちは信じなければならない。ですから、聖霊様が私たちの人生にやってきたときに、私たちは認めなければならないのは、私は常に新しくされているんだ。聖霊様が宿ったその瞬間にですね、内側にですね、温かいその神の愛がですね、心の中に溢れてきて、そして私たちの魂が、この神様の愛によって捉えられたという体験をしていらっしゃるならば、その人は新しくなっている。誰でもキリストにあるならば、その人は新しくなり、身を全ては新しくなり、二人の中にそう書いてあります。そのことを私たちはまず第一番目に信じなければなりません。新しくされるということは何でしょうか。つまり神様の命をいただいて、私の死んだ霊、眠っていた霊が生かされる。神の霊によって私の霊、つまり命が、神の命によって私の霊が生き返るんですね。そして次に、神様の命を頂いた私の霊が生き返るならば、その霊に付随する魂が、変革されてくる。イエス様が死んだら、この私の霊が神の命によって生かされた瞬間に、魂が全く180度を全く変えられたら、それ幸いなんですけども、影響を受けてくるんですね。で、今まで30年生きてた、60年生きてたら、その人生の中でいろんなしがらみが私たちの体の中にこのゴミのように詰まっている。そのゴミを全部きれいさっぱりと切り分けて、それをですね、私たちの人生から追い出すために、うちにいらっしゃる聖霊様が、私たちの霊を清めた聖霊様が私たちの魂の中にそのゴミを追い出して清潔するために働き始めるんですね。ですから私たちはその時にですね、イエス様が信じたけども、私新しく生まれたと、生まれ変わったという聖書を書いてあるけども、まだ何にも変わってないんじゃない。でもその時にですね、知らなければならないのは、私たち人間の本質はどこでしょうか。私たちの人間の本質、ベースはですね、魂ではないですね。私たちの人間の本質は霊なんです。命なんです。そして霊と魂、霊魂なんです。ですから私たちはイエス様が死んだ時に生まれ変わったんです。古い私の古い命の罪の生活をしていたところの残像が残っているわけです。残像、力のある現象を伴うそのような残像が残っているかもしれないけども、私たちはその時に、私は新しく生まれ変わったんだ、今聖霊様が私の魂をどんどんどんどん変えていらっしゃるんだ、もし私が神様の前に熱心に献身すれば、心を委ねれば、もっともっと早くですね、急加速的に私の人生、私の魂は、私の魂が変わると、私の環境はどんどんどんどん変わっていくんだということをですね、私たちは感謝し、それに対して聖霊に私の人生を委ねなければならないですね。ですから、ここで悪魔がやってまいります。悪魔がやってきて、あなたがクリスチャンになったというならば、これはできているのか、できていないのか、どうしてあなたは今の生活をまだ続けているのか、まだあなたを許すことができないし、愛することもできないでしょうと言って私たちに責めるということですね。そしてこういう、あなたは生まれ変わっていない。あなたは生まれ変わっていない。そしてそれを受け入れた私たちに次やっていくのが、イエス・キリストの十字架、あなたを救うことができていない。次に私たちに支えてくる。 ですから、そういうものを全部ですね、私たちはシャットアウトして、私たちの自我から無視して、取り出して、追い出してしまわなければならない。私たちは、まずは一番聖霊様は、私たちを新しく積み替えてくださった。そして、それは神の側では完成している。でも人間の側では、まだ完成しようと思った。ね、しかし神様が約束されたこの新しく生まれるということは神様が約束していらっしゃるのですから約束を耐えずに必ずなることを私たちは信じなければならない。
そうね、
そして第二番目にやってきた二つ目のことは聖霊の恵みというのは、これは聖霊様に満たされた瞬間に何が変わったでしょうか。私たちは、神様の命を持った時に聖霊様の魂、聖霊様が魂に影響を与えて生まれ変わりました。で、次に私たちの魂の分野にですね、まあ、感情と意志と、知性、知性と、知性、知恵、知性と感情と意志という3つの分野から、人間の魂がなっているというんですね。で、私たちは知性、知識を持って、そして、感情、これ絶対私の人生にこれは絶対になるぞという感情、モチベーションを持って、そして意志力を働かして物事を進めていくんですね。だから、私たちの人生はこの感情と意志と、知性、感情と知性と知性、意志か、意志。この3つはもうですね、表裏一体となってですね、これが働いて物事を決めていくんですね。で、例えば、何か一つの出来事が自分の人生やってきます。その時に、私の経験で、この出来事は私にとってプラスかマイナスかいろいろ考えて、あ、プラスになっているということを分かって、あ、これは私はできるぞという気持ちを持ったら、そして行動して、しようと思って行動していく。ここにですね、私たち人間の魂は、アダムの子孫の魂を以前は持っていました。だからアダムが失敗したようにまた人類が何千年という間大失敗し続けた失敗挫折した意識を持っているので、ね、やろうと思うけども できないかもしれない、できないかと思ったらやれるかもしれない、あの世代に私はできるかもしれないし、あの世代にできないかもしれない、テレビを見れば成功した人を見たらできると感じ、テレビで失敗した人の話を聞いたらダメだと考え、そしてですね、私たちはその人生の中でできるできないというところでいろんなことに狭間で振り回されているんですね。でも聖霊様が、ね、私たちのうちにいらっしゃった時に何をおっしゃるでしょうか。求めようしたらば与えられん、ね、人にはできないが神には何でもできる、あなたが、ね、意志をしっかり持って、勇気を持って、大胆に一歩踏み出すならば、私はあなたの足を支え、守り、導いて、あなたの願うことを完成しようと、聖霊様を私たちのうちに働いてきてくださるんです。ですから、聖霊様は今度私たちに代わって、ね、素晴らしい知恵を与える、知識を与え、助言者として、まだ私たちの慰めの主として私たちの内側に働いてくださるんですね。ですから誰よりもどんな人よりも優秀な参謀、参謀って分かりますか、参謀総長みたいなもね、私たちにいろんな知恵を与えて勇気を与える参謀のような働き、カウンセラー、また私たちの援助者、助言者という形で私たちの人生に聖霊様は私たちの内側に働きかけてくださるんです
ね。
ですから私たちはこの聖霊様をですね、認めて歓迎しなければ私たちの人生に真の勝利を手にすることはできないんです。いつも喜んで、いつも絶えず祈って、いつも感謝できる人生は聖霊様と私たちが共に足を一緒に歩んでいるならば、それは聖書の御言葉が実現するんです。私たちはその聖霊様をもともとですね、身近なものとして歓迎しなければならないんです。そのためにその現象、一つの働き、一つの精霊に満たされる一つの現象とし、祈りとして、威厳というのが語られているんですね。私たちは、この威厳を語るときに、 さあ語ったことがある人、語った人はですね、大変だと思いますね。で、異言を語っているとですね、まあ異言を聞く人もそうですけど、本人も異言を語っているその人もですね、何が何だか新聞関係というタイプです。そして異言というのは、異言というのはですね、神様が私たちに語らせていらっしゃるんだけども、導いて語らせて私たちが語っているんだけども、異言を通して神様は何か知恵や知識を与えようとは思ってはいらっしゃらないんですね。つまり、内なる魂の切なるさきりとして神は異言というものを私たちに与えたんですね。私たちは異言を語るときに、私たちの魂の奥底にある喜びを異言を通して神様に褒めた、神様を褒めている。また、異言を語るときに私たちの魂の深いところにありますところの悲しみや苦しみをですね、神様の前に委ねて祈っているんですね。そして、私の霊の心の底の霊の底にあるところの、悩み、喜び、感謝を神様との関係において、神様と交わりをし、異言を通して交わりをし、その関係を、交わりをして神様に知っていただくことができるんですね。そして、神様の聖霊様を通して、異言を通してじゃないですか。異言を語る、異言を語って聖霊に満たせることによって、聖霊様によって神様の思いが私たちの心の中に語られて、私たちは力を受けて、そして知恵と知識を受けることができるんですね。この日ですね、私たちは聖霊に満たされることを通して、異言を語る、聖霊に満たせることを通して、この神様の持っていらっしゃる無尽蔵なのみ、無限大なる知恵、そして、永遠に変わらない全能の力を、神様の力を私たちも、付与されて、私たちはそれを体験することができる。つまり、神様の権威が委ねられ、神の能力が注がれ、神様の知恵、知識に私たちは満たされていくんです。もし私たちが聖霊に満たされているならば、聖書に書いてあるように、御霊に満たされた人が荒野に出て行ったら、その場所は自然的に祝福の場所となると書いてあります。私たちが聖霊に満たされて神の栄光、神の権威を、ね、捨てられているならば、私たちが少しいるならば、この地上の問題を持てている悪魔はですね、退散したりし、ね、私たちの前から逃げていきますね。もし私たちが聖霊に満たされているならば、ね、聖書に書いてあるように、一つの方から私たちを、ね、やっつけるために、私たちを攻撃する矢が入ってきても、七つの方向でそれを矢はですね、砕け散ってしまうと聖書の中に書いてあるんですね。私たちは聖霊に満たされることが悪魔に勝利し、悪霊に勝利し、いろんな人生の困難に、ね、勝利する唯一の秘訣であるということをですね、知らなければならない。そしてこの聖霊はですね、聖霊様はですね、すべての人々に与えられている。旧約ではかつて、王様や特別な王様ね、預言者や祭司や獅子と言われる、まあ、ギデオンとかね、いろいろ言いますよね、勇士ですね。そういうものに与えられていたんです。油注ぎ、聖霊の満たしはそういう特別な人しか与えられていませんでした。しかし、イザヤ書の32章の15節を見ますときに、しかし、ついには、上からの霊が私たちに注がれ、荒野が果樹園となり、果樹園が森とみなされるようになる。上からの霊が私たちに注がれる時代が的だと書いてあります。エゼキエルの39章の29節には、私は見ようと私の顔を彼らから隠さず、私の霊をイスラエルの家の上に注ぐ。神である主の御告げ。もちろんこの言葉はですね、神が選ばれたアブラハムの子孫であるヤコブの子孫である十二部族のイスラエルの民に言われている言葉でありましたが、イエス様が十字架で死んで復活したときに、異邦人に、私たちにも異邦人にもこの恵みが今約束として与えられている。
アメン。
で、この世の中で、世でイエスを信じる全ての肉なる者に我が霊を注ぐとイエス様はおっしゃいました。
アメン。
で、ゼカリアの12章の10節、ゼカリア、私はダビデの家とエルサレムの住民の上に恵みと愛の霊を注ぐ。彼らは自分たちが突き刺したもの、 私は一人を失って嘆くようにそのもののために嘆き、ウイを失って激しく泣くようにそのもののために激しく泣く。ヨエルの最後に2章の26節。その後、私は私の霊をすべての人に注ぐ。あなた方の息子や娘は予言し、年上ゆとりは夢を見、若い者は男は幻を見る。その日、私はしもべにもはしためにも私の霊を注ぐ。神様の前に、ね、真面目に生きているしもべ、信仰があるとされて清い生活をしているしもべの上にも、はしための上にも、何か神様の前に深い生活をしているグレーゾーンを生活しているようなその人間にも、もし神を信じ、そして神の愛し神様の御言葉に従う信仰があるならば、その御言葉のもとで私は私の霊を注ぐと、そのようにおっしゃってくださる。ですから私たちは聖霊に満たされることは、私たちは神様の要求で出るんです。神様は私たちを聖霊に満たす、ね、働きを喜んで今もやっていらっしゃる。私たちがその聖霊様を拒絶するならば、聖霊様の、存在を私たちは認識しないならば、聖霊様はなかなか私たちに力を持って影響力を持つことができる。でもこの御言葉を知って、あ、私も神様の権威に残って悪魔に大丈夫です、イエス様がまちまち村々、イエス様の弟子たちがまちまち村々に出ていて福音を伝えると、でサタンが天から竜のようなものを押したと書いてあります。あれが体験ができるんだ、私の人生にこれが必要なんだと、それに信じ、それにして求めるならば、私たちは神様に要求できる。私の人生、聖霊に満たしてください。どうぞしよう、私の祈りの祈りを通して聖霊に満たしてください。知恵の言葉の祈りを通して聖霊に満たしてください。また、異言の言葉を通し、祈る祈りに聖霊に満たしてください。神様、あなたの前に奉仕をする、このような献身的な、この、求道心のために、求道心を持って、より魂の植えかけの上に、聖霊様に満たしてください。私たちは、聖霊様に満たされることを、私たちは、この、求めることは、権利として求めることはできる。随分前からやりましたけども、新宿のシャロモン教会というのがあるんですけども、まあ、有名な教会で、牧歌者イナム先生という方でした。何年か前にですね、ペンテコステ大会の同時になったんですね。で、同時さんってね、ちょっと、まあ、お互いね、仲良くおけるので、挨拶して、一緒ですね。で、夕なり、もうすぐにですね、私が着いたなりにですね、パソコンもできて、私の前で。で、先生知ってますか、私はね、暑さそうに行ってきた。聖霊が下った、1920世紀の初頭に来ました、あずさ鳥にね、こんなとこに行ってきて、見てください、画像を追加する次にしてね、そして記念が立っていて、今、日本人がですね、その上にレストランしてるんですよと、まあ、なんか違う話も流れましたけども、もう一生懸命おっしゃってね、で、まあ、まあ、そうですかって喜んで、まあ、感謝しながら、そうですか、素晴らしい体験されて、で、大変で、マジで、まず帰ってきたら、まだ、ずーっと、パソコン見てあるんでね、まだ同じこと言い出してる。まだね、若いのにちょっとあれかなと思いましたけども、また同じことをしたんです。しばらく見て、また2、3日してからね、2、3日はその時は止まってましたからね、2泊3日で止まってね、また大体で帰ってきたら、またそれ以来で、ね、今度はね、私に説教しちゃうんですね。だからね、確かにね、それぐらいの感動を持ってですね、やっぱり聖霊様は認めなあかんねんなと思いましたね。まあ、聖霊様はそれほどまでに私たちクリスチャンの世界に、教会に素晴らしい奇跡をこの送ってくださった、起こしてくださった聖霊様なんですね。この方はそれぐらいですね、感心して受け入れなければならないと思います。そして4番目の根本に書いてあるように、バプテスマを体験するために、聖霊に満たされる体験をするために私たちはどうしたらいいのか。まあ、1にも2にもですね、求めることです。神様、聖霊に満たしてください。神様の御言葉で、ね、聖書の御言葉はそれも受容しています。約束を知りました。神様の約束の言葉の上に立って、私はあなたに聖霊に満たしていただくことを求めますというふうに祈らなければならない。昔はですね、聖霊様を求めるものが結構していたと思うんですけども、最近はですね、なかなかそういう集会はないみたいですね。でも あの聖霊様に満たされるために祈るということが大事です。使徒行伝の一章の4節10節この人たちは婦人たちやイエスの母マリア及びイエスの兄弟たちと共に皆心を合わせ祈りに専念していた。聖の中に祈りなくしては聖霊の働きを体験できないんです。祈りなくしてはどんな時にも祈りなくしては神様の奇跡を体験できないんです。ですから私たちはですね、これもイエス様神様に祈るべきだと思うような出来事があってもちょっと気にかかることは全部イエスの名によってお祈りすべきです。そして私たちにとっては小さな出来事かもしれないけども、神様の計画の中には大きな将来私たちにとって大きな問題になることがあるんですね。ですから聖霊様が私たちの内側に思い抱かせ、その祈ったという思いが出てきたら必ず祈るべきです。どんな些細なことでも祈り求めていたら、要するに種をまいていたら必ず植物の収穫は手に入れるということですね。変な言い方ですけども、ですから私たちは祈りなくしては神様の祝福は、霊的な祝福は何一つやっていこないということをですね、覚えなければなりません。祈るということです。第2番目はですね、祈ってもらうことによって聖霊に満たされてその人は祝福されたという記事が出てまいります。使徒行伝の8章の14節から。さてエルサレムにいる人たちはサマリアの人々が神の言葉を受け入れたと聞いて、ペテロとヨハネを彼らのところに使わした。二人は下っていて、人々が聖霊を受けるようによって彼らは主イエスの名によってバプテスマを受けていただけで、聖霊はまだ誰にも下っておられなかったからである。二人が彼らの上に手を置くと彼らは聖霊を受けた。ここでポイントはですね、16節、彼らは主イエスの名によってバプテスマを受けていたので洗礼を受けているから救われています。もうその人はもう十分神の子供です。神の権威も神の力も持っています。でもその力は内側に持っているだけでそれを応用せないんです。ですから次に聖霊がまだ誰にも下っておられなかったからである、だから祈れとおっしゃいました。うちにいらっしゃる神様のですね、霊がまだ魂に力を持って現れていないんですね。肉を、私たちの肉を、肉の殻をですね、打ち破ってその人の中にあふれるほどの恵みとなっていないんですね。ですから洗礼を受けること、バプテスマという洗礼を受けることと御霊によって満たされて力を受けることはちょっと違うんだということを知らなければ神様は信じてから自然的に力を得てくるだろう、奇跡起こるだろうとは起こるかもしれないけども、圧倒的な力と奇跡は神様の力を受けることはできないんです、ね。そして使徒行伝19章の6節、パウロが彼らの上に手を置いたとき、聖霊が彼らに臨まれ、彼らは異言を語ったり、予言をしたと書いてあります。ですから、お祈りをしてもらうことは非常に有益なことです。それは誰でもいいんですね。信仰ある人は、信仰のあると思われる人は、ね、いらっしゃるならば、祈っていただいたらいいんですね。そして、どんな人が祈ったとしても、まあもちろんね、不動に手を置くな、頭に手を置くなという言葉がありますけれども、でもね、神様がイエス・キリストの名によって祈るときに、その祈りに責任を持って与えるんだ。
そ
んなのような人が祈ったとしても、最後に主イエス・キリストの名によってお祈りするときに、神がそのいいところ、信仰的なところを捉えて、責任を持ってその人を祝してください。
アメン。
ですから祈り合うことはもちろん必要だし、祈り合うことは祝福につながります。祈れることは祝福につながります。祈ることは祝福につながります。このようにして祈ることによって聖霊がますます下って力を受けていたと書いてある。第3番目に使徒行伝の10章の文章、ペテロがなおもこれらの言葉を話し続けているとき、御言葉に耳を傾けていたすべての人々に聖霊が送られました。活霊を受けている信者でペテロと一緒に来た人たちは、ユダヤ人にも聖霊の賜物を注がれたので驚いた。彼らは御言葉を語り、神を賛美すると大きいので、そこでペテロと言った。と書いてあります。ここは、神様の御言葉に聞き入っていたときに聖霊が下ったと書いてあります。 ね、神様の言葉を聞いてたら内側から聖霊様が私たちの肉の殻を破って溢れて出てくださったということです、
ね、
今の時代では私たちはみんな内側に聖霊の聖霊を受けてますから、バッテスマを受けてますから、ですから内にある聖霊様が祈りによって私たちの殻を破って圧倒的な力を発揮してください。また祈ってもらうことによってその殻が破れて聖霊様が私たちの殻を破って力を発揮してください、
ね、
また、うん、御言葉を読んでいたら内側から御言葉が私たちの内側から聖霊様を、ね、解放して私たちの魂に溢れて出てください、
ね、
これですね、私たちは期待しながら祈り、期待しながら祈っていただき、期待しながら私たちは御言葉を読んでいかなければならない、
ね、
私たちは精霊に満たされることを私たちの人生の大きなテーマとして捉えなければならないと思います。最後に、すべての罪を悔い改めるということです。次に言葉の大事なことです。次の言葉で、下の辺りにします。そこでペテロは彼らに答えた。悔い改めなさい。そしてそれぞれ罪を許していただくためにイエス・キリストの名によってバプテスマを受けなさい。そうすれば賜物としての聖霊を受けるでしょう。賜物としての聖霊、力の聖霊、威厳の聖霊、癒しの力を満たしてくださる方、そしてまた聖霊、そしてまた、大根と12章の3節から実際に9の賜物が書いてあるんですけども、それら全てのものを聖霊の賜物として私たちは受けることができるんです、
ね、
でバプテスマを受けなさい、洗礼を受けなさい、そして聖霊に次賜物として聖霊に出されなさい。私たちは大きな段階を乗り越えなければなりません。バプテスマを受けて、洗礼を受けて救われている、それで神の国に入れるの特権は十分いただいているけれども、消極的な神の力を体験するんじゃなくて、積極的に神の力を体験するならば、しようと思うならば、聖霊を求めて祈っていただければならないと思います。
あ、ね、
どうぞ、この1週間ですね、本当に私たちは世の中に使わされておりますけども、抜かることなく、知恵深く、蛇のように悟く、そして聖霊に満たされて、勝利から勝利の日々を過ごしておりまし
ょう。ね、
愛する天のお父様、あなたの素晴らしい皆を感じて、神様、あなたは生きて働いていらっしゃいます。私たちの人生に聖霊様が私たちの魂を打ち破って、神様の権威と力と知恵と愛される賜物を私たちに供養してくださることを感謝いたします。イエス様が大勝利と言われたように、私と同じような大勝利の中に導かれている、生かされているものらしく歩まさせてくださいますようにお願いいたします。悪霊に振り回されたり、またいろんな噂話に振り回されて、自らのなすべきことを忘れることがないように、私たちを真実正しく正して導いてくださいますようにお願いいたします。主イエスキリストの御名によって祝福し、お願いいたします。